皆さんおはようございます。7月の第1週神父の礼拝を迎えておりますが、1年が終わった、ごめんなさい、まだ早いです。言い過ぎました。半年終わったんだという、ことですね。そして新しい後半のスタートなんだという、まあ、そういうことをですね、少し意識づけをしておきたいと思います。神様が私たちをまた今日から守っていただいて、またこの後半に向かって励ましをいただいて、新しい出発を今日からしていきたい、そんな思いでおります。そして今日の御言葉はまさにそれにふさわしいお言葉ではないかと、いつもこの開かれる御言葉が、この神様のご配在、導きというものがあるんだということを感じておりますけれども、また住所のあの有名なお話、お言葉から今日は学びたいと思います。先週、火曜、金曜日と、教区の牧師夫人のこの修養会が、琵琶湖のほとりの同志社の施設でありました、同志社大学の施設でありました。同志社大学は、教会の行事を非常に大切にしてくれまして、最優先でですね、この日を取ってくださいました。で、同志社の RC と、琵琶湖 RC って RC とこう書いたんですけども、これ略字ですけども、先生、同志社はやっぱり大きいから、レクレーションセンター持ってるんですね。RC って言ったらみんなレクレーションセンターだと思いますよね。でもこれはね、そうじゃないんです。これはリトリートセンターと申します。リトリートという言葉が用いられるんですね。リトリートというのは退くという意味があるんですね。私たちの中でもリトリートという言葉はとても大切な言葉としてよく使うことがあるんですね。汝静まりて我の神たる星へ。日頃の忙しい新しいこの生活から退いて神様の前に出ていく、これとっても大切なことであります。イエス様はある時弟子たちを人里から離れた寂しい場所にこの弟子たちを導いてですね、日頃の忙しい伝道生活の現場から退かせて、イエス様と弟子たちだけの親しい交わりの中で、また心身ともに休みを得させるために、そして彼らを新しくし元気づけられるようにと配慮なさったことがありますね。まあ、そこにもですね、軍師が追いかけてまいりましてですね、そのイエス様のこの試みが潰されてしまったようなことがあったということが聖書の中に書いてありますよ。聖書の新約聖書の終わりの方にヨハネの黙示録の前にヨハネの第三の手紙というのが出てまいりますが、愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っているという、非常に注目すべきお言葉が出てまいります。あなたの心と魂がいつも恵まれていると同じように、あなたがすべてのことにおいて恵まれ、また健やかで、まあ、健康ですね、健やかであるようにと私は祈っている。神様は私たちがですね、本当に健やかであることを願っていらっしゃるという、その一端をこの知られる言葉でありますね。イエス様という方は私たちの霊と心と体が健やかであることを願い、また大切に考えておられる、またご配慮なさるお方であるということを私たちは読み取りたいと思いますね。で、そのイエス様が今日またの11章の28節で私たちを招いていてくださるわけですね。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう、私は柔和でへりくだったものであるから、私のもとに来て私の首輝を負って私に学びなさい、そうすればあなた方の心に休みが与えられるだろう。 ロバートソンという有名な説教者は、どんな人の心の琴線にも響く神様の言葉なんだと、こういうふうに言ったんですね。イエス様は私たちの人生の重荷を下ろさせ、真の安息、休みを約束し、私たちを新たにリフレッシュしてくださるお方なんだということでありますね。まあ、というわけでですね、すぐお気づきになったと思いますがね、この短い、この一連の聖句の中で、私という言葉が繰り返し出てるんですね。すべて重荷を負って苦労しているものは、私のもとに来なさい。他のところじゃなくて、誰かのところじゃなくて、どこかに行って、心を慰めたり、どこかで心の痛み止めを打つようなことじゃなくて、私だよ。私のとこだよ。私のもとに来なさい。私が休ませてるよ。本当のあなた方の安息を与えるのは私なんだよ。私は庭でへりくらったものだから。私のもとに来て、私の首輝きを追いなさい。まあ、私、私、私ってのが連続して出てくる。しかもどれも言語では強調され、すごく強調されるんですね。私のところに来なさい。すべて重荷を負って、どんな重荷やろうと、どうとも苦労しているものが、私のもとに来なさい。ああ、私はこんなことが言えるのはね、イエス様だけだなと思いますね。時々お電話がありまして、先生ちょっとお話聞いてほしいんですけども、あ、いいですよ、空いてますか、はい、ここ空いてますか、どうぞ行ってくださいと電話切りますけどね、どんなことが落ち込まれるかなって時にビクビクしの不安になる、かなりあこのことあのことじゃないなんてこう言ってですね、安心しなさいとこう言っていただきますけどもね、まあ何でもどうぞ持ってきてくださいと牧師は言うんですけども、しかし何でもと言いましょうですね時にですね本当に不安になりますね。私にこのいろんな問題を持ち込まれてもですね、私自身の問題抱えているものでありますけども、問題の解決なんか私にはできないんですね。いつもそのことを思います。まあ、もちろんですね、私じゃなくてその方が来てくださる、その方もですね、皆さんも私は手にするんじゃなくて、私の能力、私の経験というものを手にしたんじゃなくて、本当に一緒に祈ってほしいということだと思うんですね。神様の解決を一緒に求めてほしい、祈ってほしいということだと思うんですが、いつでもですね、そこに思いをいたし、ああ、そうだ、エス様が私たちの問題をどんな問題でも引き受けてくださるから、いつもそのようにこの繰り返させられるわけでありますね。私のもとにそれを持ってらっしゃい、どんな問題か、そして私があなたに安息を与えます。これは神様でないと言えないことです。すべての重荷を負って苦労しているもの、文語訳では全て労する者、重荷を負う者、我に来たれ、我何時を休ませんという言葉であります。古語訳はそれを全て労する者、重荷を負う者を一つに日本語にまとめ直しておりますけども、文語の方が言語に近いまで、全て労する者、重荷を負う者、我に来たれ、まあ、私たちはですね、一人の人間として生きるということが、まあ、様々な人生の思い、生きることの思いを背負って生きているということですよね。私たちは生きるという思い、そして罪の思い、そして死の思い、まあ、そういうものをみんな抱えて生きているわけであります。様々な問題、課題が生きるという中にあります。だけども今日すべてと言いますけども、それをいくつかのことに集約して皆さんと一緒に考えたいと思いますが、やはり生きるということ、これは重荷ですよ。重荷を担って生きるということですよね。間違いないことですね。あまりにも夢の言葉でありますが、 人生とは遠き道を重荷を負って歩むがごとしといった人がいますけどもね、本当にそうだなとつくづく思いますね。